線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、12月の20日の日曜日でございます。なんかもうあっという間に来週の天ナビで今年の天ナビですね、終了っていう形になりますが、いやもう本当にあっという間にもう2020年もですね、まあ暮れという感じになってまいりました。あとね11日ですよね、皆さんね、この、2020年もう大変な年でございましたね。このコロナというようなものがですね、まあ全てを物語ったという年だったんじゃないでしょうかね。いやでもこういう風にもなるんだなっていうようなんですね、社会がこんな風に変わるんだなっていうこともですね、すごくなんか感じたというですね、なんかいろんなことをですね感じた年でしたね。私もその病気というものとですね、もう結構向かい合ったりなんかしましてですね、まあ安倍総理と同じ、安倍元総理ですねとですね同じ病気になっちゃったっていうね、潰瘍性大腸炎っていうのをですね発症しましてですね、まあもうこれは大変なことだったんだなっていうようなこともですね本当に思いましたけれどもね。まあだけどね、最近の医療っていうのもですねかなり進んでおりましてね、お医者さんにかかったらですねあっという間に楽になっちゃったっていうですね、まあ、そういうものなんだなっていうこともですねなんとなく分かってきてですね、まあねこういういろんな学習をさせていただきました。私もですね、まあ、特にこのね社会の変化ね、それぞれがそれぞれでいろんな思いがあるでしょうけれどもね、まあ、どうやって生きていくのがいいのかっていうのをですねもう考えさせられたというですね、まあすごくねいろんな意味での分岐点というですね2020年だったんじゃないかと思いますよね。皆さんはどのようなですね1年間を過ごされてきたでしょうかね。これからあと11日ですがね、本当に何かね自分も2020年に対して何かねやることがあるんじゃないかね、まだねもうやり残したことがあるんじゃないか、そんなことをですね考えて過ごしていきたいと思います。はい、そんなわけでございましてですね、まあ本当にあと11日ということになりましたね。なんかね2020年という年でございますが、もういよいよね年の暮れということになりましたね。来週の天ナビで2020年の天ナビはですね最終になりますね。まあでもねもう本当に考えてみるとね、このね、1年間というのは、まあ、とにかくこういうね特殊な事態というのをですね、まあ、振り回されたというね年だったんじゃないでしょうか。まあね、特にね廃業を決めたとかね、それとかもう本当に事業を大転換するとかですね、そういうような形になったという方もいらっしゃるでしょうしね、それとかね会社を辞めたとかね、それとかで新しい人生を、第一歩を踏み出すことになったとかですね、とにかくいろんな意味での分岐点というね方々がね、いっぱいいらっしゃったんじゃないでしょうかね。だからそういうような部分でございますが、だけどねまあそれでもそれぞれですが、それぞれのもういろんなそういう思いをですねなんか形にするというような部分に関しましては、まあかなり強制的ではありますけどもね、なんかそういうような形というものをですね、まあやらざるを得ないというような形になったね、そういうような感じなんでしょうかね。まあだけどこういうふうにね前に進んでいこうとかっていうね、そういうような思いでもって、ね、それぞれがいろんなその思いでですね、なんかさらにこういう事態であってもそのこの事態を受け入れてですね、その受け入れた上で、進んでいこうとかっていうですね、そういうふうにね思って頑張っていらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいますですよね。まあ本当にねそういう方々から僕らもですねすごくいろんな学びをですね得たんじゃないかというような感じがしております。 まあね、本当にあのね、テレビとかですね、いろんなものを見てましてもですね、まあそういうコロナというものです、ですね、まあ本当にあのね、いろんな意味で大変な影響を受けたというですね、そういうような内容のね、特集だとかそういうものはいっぱいやってましたけどもね、まあああいう中からもですね、本当にあの、さらに前向きに進んでいこう。そのコロナだからこそなんかできることがあるんじゃないか。ね、そういうふうに思ってですね、やってみえる方々からはですね、僕らもすごく勇気をもらったですよね。まあ本当にあのね、歩みを止めないっていうね、そういうような部分で やるっていうのがすごく重要なんじゃないでしょうかね。なんか特にあのね、もう松下幸之助大先生とかですね、ああいう先生はですね、まああのとにかくあの途中でやめるからね、途中でやめるからなんかうまくいかなかったように見えるんだけれども、だけどね、あのやりきってしまえば必ず成功したところでやめればですね、成功したことになるんだみたいなですね、そういうようなこともありますしね。まあとにかくね、坂本龍馬とかですね、そういう方はですね、世の中に失敗というものはないというふうにおっしゃってますしね。まああのいろんなものが、あのいろんな格言というかね、そういうようなものというのもですね、まあ本当にあのこの、コロナというものの背景の中でですね、なんか私もいっぱい読みましたね。なんかあのね、もう本当にあの自分をあの叱咤激励するっていう言葉がないだろうか、ね、そういうようなものもですね、すごくあの探したというような感じでございました。なんかもう本当にあの初めの1月2月っていうのはね、僕もあのね、このまま行ったら死ぬんじゃないかと思ったようなですね、そんなひどい状況でしたし、まあだけど3月4月のあたりにはですね、もうなんとあの体もだんだん動くようになってきたというですね、そういうような形になってまいりました。まあこのね、あの潰瘍性大腸炎というのはですね、やっぱりあのこの安倍元総理というですね、まあ国を代表するような方がですね、まあ、持病として持っておられるという病気だったということもあるんでしょうかね。やっぱりまあ医療の技術っていうかね、医療が結構その部分に関してはすごく進んでいるなということもですね、すごく感じられたというようなね、そういう印象も持っております。まあやっぱりね、あの僕なんかはあのお医者さんに行かないというね、そういう人でございましたからね、もうなんていうんですかね、やっぱりあの風邪というものと同じ捉え方をしてたんですね。風邪というものはですね、まあこれ武田邦彦先生もいらっしゃって言ってみますのでね、あれですけども、まあ風邪というものはですね、まあとにかくあのこのね、風邪が入ってくる、風邪ひいたというような形になりますと、まあ要するにあの体の悪いものをですね、まあ出すというような感じの作用があるんだということですね。要するに熱が出るというのはですね、悪いものが熱を、ね、発しているわけではなくて、その悪いものを出すために体の方が熱を発しているんだということですね。まあそういうようなことがありまして、悪いものが体から出るというような、ね、作用なんだということで、私もですね、まあ、そういうもんなんじゃないかというような、ね、ことで考えておりました。この潰瘍性大腸炎ね、まあとにかくあのね、とにかく特徴としてまして、特徴としましてはですね、まあ、とにかくまあ血便が出ると、もうね、調べなきゃいけない血便というレベルではありません。もうね、もうとにかく真っ赤か本当に真っ赤なんですよ。もういかにも血が出るというようなね、そういうようなものでございましてね、まあ、血がねポタポタとね滴り落ちるという状況ですね。まあそういうような状況になってきますと、まあ本当にね、これはね、もういや、もうこんな状態では生きていけるんじゃない、生きていけないんじゃないかというね、そういうようなこともね、思いましたですね。まあそれでお医者さんに行って調べてみたら、まああのね、あの、大腸カメラというものをやりましてね、それであの、分かったのが、まああのね、ほぼ間違いなく、潰瘍性大腸炎だろうということでございました。ね。辻さん、これはね、死なないから大丈夫って言われましたね。ああ、ほっとしましたけれども、まあそれでね、ほっとしたっていうのはいいんですけど、まあそれでね、まああのお医者さんに行くのをやめてしまったというですね、去年そういうことがありましたですよね。まあそれであの今年の1月になったらね、すごい熱が出て大変なことになりまして、まあそれであのお医者さんにもう一回行くという感じになりました。まあね、年に1回は必ず大腸カメラというふうに言われておりまして、ね、私の場合はね、毎年2月に大腸カメラをやるというようなことになっておりますがね、それであの今年のまた大腸カメラをやったところがもう大変 なね状況になってると、もうね、0.3 というですね、まあそういうね、炎症の度合いというものの基準があるんですね。まあその 0.3 が基準なところがですね、まあ私の場合は 4.9 あったんですね。まあ5まで行くとですね入院というようなそのラインだったそうなんですけれども、 4.9、 まあギリギリね入院は避けられるんじゃないかというねところでございましたね。それでまあいろんなものをねやっぱりね薬剤としてね飲むというのにはかなり抵抗はあったんですけど、だけどね、まあここまで社会生活が普通にできなくなっているというようなねこの状態をですねなんとか回避したいという思いね、そういうような思いでですね私薬をね飲みましたね。ね初めペンタサでしたっけね、そういうものも飲みましたしね、それとかねリアルだという今でもずっと飲んでるやつがありますしね、それとかね特にねしばらくの間ステロイドもね私ね処方されましてですね、まあしばらくの間飲んでおりました。もう今は飲んでないですけどもね、あれは長いこと飲めるようなねそういう薬ではないということでございまして、まあねだけどあれはねまるでね、ステロイド飲んでる人はねきっとわかると思いますけどもね、あれはねドーピングと同じなんですよ本当にドーピングと同じ。まあとにかくねもう体を動かしたくなっちゃうね、そういうような感じなので、もうね3月頃の間はですね2月3月頃のあたりはですね体を動かしたくて動かしたくてっていう感じになってしまいましたね。まあそれでね3月にですねなんとね契約入りのですね、まあ、DY41 ですね、ねあのギターをですね東京で見つけましてですね、もう3月になったら体を動かしたくてしょうがないもんですから、もうね、まあ、このねコロナというようなものがありながらですよね、3月あんまりね、まあ、そういう大変な事態になっているんだというようなこともですねあんまり言われてませんでしたのでね、3月の段階で徐々にねコロナがわっとね襲ってきているなってことは分かってたんですがね、まあ一応ね東京にね電車で行きましてですね、まあそのねギターを持って帰ってきたというねそういうようなこともやったりですね、そういうような感じになってまいりました。まあとにかくね、まあそういう感じでねお医者さんに行けば楽になる病気なんだなっていうことも分かりましたのでね、まあとりあえず月に1回ずつね病院には行っているというような感じでございますね。皆さんも大変ね私に対して、まあご心配とかねもうかなりかけていたんだなということをですね後からすごくよく分かりましたね。もう会う人会う人体大丈夫って皆さんから言われましたからね、本当にこんなにね皆さんが心配してくださってたんだなっていうことも思ったりして本当にね大変申し訳ございませんでした。まあだけどね、まあこんな風に元気にねやらさせていただいてますので本当にどうもありがとうございますね。とにかく今年はねそういうようなね感じの病気というものにもですねなりましたし、またねまあそのコロナというものの中でどうやって生きていくかというねそういうようなこともかなり模索したというようなね年でございましたね。まあこのね結局コンサート1月の13日というね時にね松本のアイシティっていうね松本っていうかまああれは松本の隣のですね村のですね山形村というところにあるんですが、まあそこのアイシティというねそういうね、ショッピングモールでのコンサートがネガネと予定されてまして、まあそれはね行ったんですが、その後はまあね4月の予定があったんですがそれもなくなりまして、まあね、まあコロナでですねずっと予定も入らないっていうねそういうようなコンサートが全部なくなっちゃったという形になりましたね。まあだけどねそれ僕らだけじゃなくてまあみんなそうなったわけでございましてね、まあ本当にね、日本中っていうどころかですね世界中でそういうふうになったというねそういう感じでございましたね。まあ本当にコンサートっていうかねその音楽活動っていうのは一体どういう意味を持っていたんだろうかということもですねいろいろと考えさせられる1年間でしたね。まあ僕らみたいなねもうこういう なんていうんですかね、まあ、制作とですねそのコンサートっていうのを同時進行で、まあ、進めていくようなですね、こういう音楽活動をやっているというようなね、あの形でございますが、まあ、皆さんからですね、まあ、いろいろとあのやっぱりあの支持をしていただきましてね、まあ、そうやってあの長野県、特に長野県ではですね、まあ、こうやってあの大きなコンサートさせてもらったりなんかしておりましたが、まあね、あのすっかりまあコンサートも全然できないという状況になりましたしね、それとかあの制作の関係はですね、まあ、徐々に進めていこう、ね、やっぱりできる限りでやっていこうというような形になりましたね。まあそのね、制作という部分でやっぱり模索中の模索ですよ。要するに今までね、あのレコーディングで使っていたという場所がですね、全く使えなくなっちゃった、ね、それなぜかというと僕がね、県外者だからですよ、ね、あの今まで松本 で、ね、コンサートやって松本でまあレコーディングをやっているというような状況でしたが、まあ、僕がですねレコーディングの機材をですね持ってですね、まあ、公共施設の防音室みたいなところに行くとですね、まあ、全くあのやっぱり県外者というようなね感じの扱いでですね、まあ、あの借りれないという状況になるんですね、まあ、そういう風になってしまいますので、まあ、本当にあのねどういう風にレコーディングしたらいいのか、ね、それはね本当にね悩みに悩みましたですね。まあ、だけど ね最近になってあのホテルでねあの制作だとか、ね、編集作業だとかっていうのをですねよくやるっていう機会がね増えましたね。もう最近あのこの名古屋とそれからあのこの松本の二重生活みたいな形になっておりましてですね、まあ、今あのね、いろんな活動って言いますか今ねそういう活動の中でねしばらくね松本にねいなきゃいけないんじゃないかっていうねそういう感じのね状況にもなったりしておりましたので、私あの名古屋とですね松本二重生活みたいな感じで、まあ、GoTo トラベルっていうのをですね使わさせていただいて松本で泊まっているっていう感じなんですね。まあ、とにかく、まあ、あの安くホテルが取れるんで、まあ、本当にね助かってるんですよね。まあ、GoTo トラベルがあるとですね、まあ、5泊6日でもですね1万1000いくらですよ、ね、そのぐらいで泊まれる上にですねさらに、まあね3000円分のですね、まあ、あのその GoTo トラベルのクーポンがもらえたりなんかするっていうねそういうような感じでございましたからね。いやあのねしばらくの間12月の28日から1月の11日までですかね、あのしばらく GoTo トラベルストップという感じでございますが、私ねその間に2回また松本に行かなきゃいけないね。これあの本当にねなるべくあの日程もですね少なくしてねやっぱり帰ってこようかなというようなね感じで考えておりますね。やっぱりあのべったりとですねやっぱりいるというような状況はねちょっと難しいんじゃないかというような感じもありますね。やっぱりあのこの GoTo トラベルがないという状況とそれからまあコロナの進行具合ですよね、そういうようなものを考えると、まあしばらくは ねあんまりあのちょっとあの大きく出歩かない方がいいんじゃないかというようなね状況にもなってきているというような感じでございました。まあその中でもやっぱり制作は進めたいなと思ってましたね。まあ、あのカラオケっていう部分に関してはまあこちらの方でですねもう愛知県の方でどんどん作れるっていう状況なんですが、なんといってもまあボーカル撮りっていうのはですね、まあ、タミコさんは松本にいるわけですから、まあね、もうそれができないっていう状況になるわけですよ。ボーカル撮りができない、ね、まあ、あのどういうふうにしようかなと思いながらですねいろんな場所で、ね、本当にあのコンデンサーマイクをですね使ってですね、まあ、それで撮ろうとするんですが、まあ、セッティングだとかですねそういう部分でですね、まあ、いろいろとね考えに考えてやってもですねどうしても時間がかかりますしね、それとかあの、ね、なかなか長いことねあのそこで同じ場所でやるっていうのは難しいんじゃないかというようなね、まあ、そういう状況でございますのでね、なかなか厳しいなっていう感じでございましたね。タミコさんも声が出るっていうようなねそういうようなところまで持っていくまでにやっぱある程度ねやっぱ時間がかかるっていうような方ですしね、なのでタミコさんのまあ、体調のいい時にあの撮りたいわけですよ。あの特にあの調子がいいなっていうですね、まあ、あの疲れ切った夜中に撮るとかですね、そういうようなことはもうやめてですねなるべく昼間に撮りたいなと思ってるんですが、昼間は昼間でねいろんなことで難しい状況があるんですよ、ね、やっぱりね、まあ、この時代、ね、このコロナの時代ですとねもう本当に音楽活動だけが仕事ではありませんのでね、もういろんな活動もね私たちやってるわけでございまして、まあ、昼間は昼 中までそういうね仕事もやってるわけですから、いやーね、もうそうなりますとね、なかなか昼間ね、どういう風にね空いてるところっていう空いてる瞬間を使ってなんかやろうかなとかね、いろんなことで考えてるわけですが、それがね、もうついにね、最近ね、新しいね、いいね、ことを思いついたんですよね、これがね、思いついたというか、ね、過去にもやったことはあってですね、結構ね、いい成果を上げていたんで、この方法はどうかなって、まあ、要するに簡単に言えば、僕がいなくてもレコーディングできる方法っていうのをですね、まあ、考えるわけですよ。というのは、僕がね、出歩かなくてもレコーディングが進められるっていう状況、ね、こういうことができないだろうか、ね、それをですね、私、考えました、ね、そうしたらですね、まあ、本当に過去にねこれを使ってですね、まあねレコーディングの音源を取ってですね、でお送りしてですね、これがまあ採用されたというようなことが過去にあったんですよね。なのでこれね絶対バカにできないなと思っていたこれというのはですね、何かと言いますと、ハンディレコーダーなんですよ。ハンディレコーダー、特にねタスカムのハンディレコーダーですね。もう DR-05 だとか DR-40 だとかそういうものですね。まあ、あの辺のあたり、 DR-07 もそうですかね、050740ね、そのあたりでいいと思うんですけども、まあ、タスカムのですね、まあ、このハンディレコーダーがいいっていうふうに僕何回も言ってるんですが、もうなんでいいのかっていうとですね、 ADDA コンバーターというですね、要するにアナログっていうのは、まあ、声がアナログなわけでございまして、まあ、声がアナログになって録音されてですね、録音するというようなデータが、まあ、デジタルに変わってですね、また再生するときにデジタルからアナログに変換されて、またアナログとして、まあ、スピーカーから音が出るというですね、そういう一連の回路というものがですね、まあ、ADDA コンバーターというような名前で呼ばれてるんですが、これがですね、なかなかタスカムの場合いいんじゃないかと思ってるんですよね。意外とね、この部分であんまりね、声をいじらなくても結構使える音が取れる、ね、そういうような状況だと思うんですね。まあ、さらにね、モノラルという形で、ね、レコーディングをするというような感じでございまして、もう非常に原始的な考え方なんですよ。まあね、例えば今ね LINE に音を、ね、アップするという形にしますと、 LINE ってね、過去はこのストリーミングみたいに、まあ、LINE の中で再生するというような形になると、なんかモノラルみたいな変な音になってしまうっていうね、そういう感じになってたんですけど、今はですね、まあね、ちゃんとまあ、LINE の中にねアップしますと、それがですねダウンロードみたいな形になりまして、まあ、そのね携帯端末の中に音源が落ちまして、ね、それを再生できるっていう形になりましたんで、まあね、もうかなり原音に近いっていう形で再生できるんですね。まあ、その LINE に送って、その LINE を聞きながらですね、そのハンディレコーダーで撮るというそういう形ですよ、ね、これがですね意外と使えるんですよ。のこのね状況の中でね、いかにして進めていくか、私たちはですね、まあ、そのような形で、まあ、そのボーカルのレコーディングをですねちょっとやってみようかなっていう感じでこの前やってみました、ね、すごいでトラック数取れますしね、それにタミコさんが納得いくまで歌ってくれるわけですよ、ね、これはですね、これは使えるなと思いましたね、本当に。まあ、僕らのねガネット流といえばそうなんですが、まあ、ガネット流というやり方っていうのはですね、もうねこういう全く形とかですね方法にこだわらない、ね、これがですねガネット流なんですね。まあ、とにかくね昔当初ですよ、で僕らね、まあ、練習をしようというような形で練習をするという場面もですね、まあ、なんといっても、まあ、レコーディングじゃないわ、その、ね、練習スタジオに入ってですね、練習しないとできないんじゃないか、ね、そんな風に思っていたんですが、まあね、松本でですねどうやって練習しようかなと思った時に、まあ、民子さんが借りてきた場所がですね、なんと練習スタジオではなくて普通の公民館だったんですね公民館でなんかそのね、ちょっと練習しようっていう感じなんですよ。これが意外にも使えたんですね。それに録音するにもですね、そういう公共施設っていうのは非常に使えるっていう場所がありましてですね、まあ本当に私の委託スタジオみたいな形になってるわけでございますが、まあね、とにかくすごくよくね撮れる場所がありますね。そういうような場所っていうのが あのねありまして、まあこれもですね、まあ、ガネットのまあそのやり方っていうか方法にこだわらないっていう方法なんですね。まあそういうような形の中の一つとして、まあ、このハンディレコーダーを使うというような形でね、あのやってみようかなと思ってるわけです。これあのね音源をですねもらってですね、あの松本のパソコンにこのね、ハンディレコーダーのですねコードを入れてもらってね、なんとこちらの方からですねリモートでそのねパソコンをですね操作しまして、パソコンにまずダウンロードした後でそれをですねギガストレージにそのパソコンの中で入れる、ね、そうするとですねこちらのパソコンの中でこちらのパソコンで、まあ、ギガストレージを開けばですねその音源をこの、ね、名古屋のパソコンで、まあ入れることができるという形ですね、まあ、そのような感じでございますね。まあ、本当にそんな感じでねどんどん信州夢参加ね、実はねボーカルを取り直しておりますね。あのとは言いながらですねボーカル取り直しておりますがね、この信州夢参加またねたくさんの方に聞いていただきたいという思いもありますので、あのしばらくの間ね天ナビでもね後半のあたりで、お流ししていきたいと思っておりますがね、これからはい流れてきましたね。まあ、あの信州夢参加ね、これやっぱりあの皆さんに元気になっていただきたいなって思いもありますのでね、あのとにかくあのボーカルまたねどんどん新しくなってまいりますよ、バージョンアップしてまいりますね、そういうような形でございますがね、こんな曲なんだっていうことでね皆さんにお聞かせしたいと思います。どうぞ。
流れは
はい、そんなわけで信州夢参加聞いていただきましたね。まあね、とにかくまた出来上がってきましたらね、この天ナビだけではなくて、YouTube にもですね、皆さんに公開をしていこうかなと思っておりますし、またね、配信リリースって形もねやってみたいなと思っておりますね。これまだ制作途中って感じでね、持っていただければいいかなと思っております。タミコさんのボーカルもですね、まあもっと力の強いものをね、今制作をしておりますのでね、またねこんな感じというようなものが出来上がってきましたらね、また天ナビでいち早く皆さんにお聞かせしていきたいと思います。まあ天ナビね、まあなんだかんだ言っても、まあ聞いてくださっている方もいらっしゃるんだなっていうねこともね、思うようになりましたね。天ナビ聞いてらっしゃる方からですね、まあ辻さんはそろそろ自粛した方がいいんじゃないかとかっていう声もいただきたいなんかしておりますのでね、いやもうやっぱり天ナビこうやってねやってると、まあ皆さん聞いてくださる方もいらっしゃるんだなとかっていうこともですね思いまして、またそれもまた一つのね、なんかやりがいというかね、聞いていただける方がいらっしゃる、一人でもいらっしゃるというようなことであればね、一生懸命頑張ってね、天ナビも続けていきたいなと思っておりますしね、これまあ、僕の、まあ、ライフワークとして、ね、やっていきたいなという部分はありますが、ね、それともやっぱり皆さんにメッセージとして一生懸命伝えていきたいなというものがありますのでね、まあ、聞いていただけるとありがたいなというような思いになりますね。まあ、本当にいろんな形で今ねレコーディング制作っていうものはですね、もう本当に続けております。もう1月中にはですね、もうこのアルバムをね作らなければいけないね、そういうねアーティストの方のねアルバムを制作っていうものがありますし、また2月頃になりました、2月3月でですね、またさらにねもうあと1枚アルバムを作るっていうですね、そんな予定が入っております。これガネットではありませんけどね、まあだけどね、ガネットの方にもですね、もうあと1曲作ってもらえないか、ね、そんなご依頼をいただいたりなんかしておりますね。制作の方はね、なんかいろいろとありますね。まあ本当ってね、まあこのコロナであってもいろんなことができるんじゃないかね、そういうものもですね模索しながら今後ともね頑張ってやっていきたいと思います。まあ来週はですね、まあ2020年最後の天ナビということになりますね。もう本当に総決算、いろんなことをですねまたお話ししていければいいなと思っています。じゃあまた来週よろしくお願いします。
天ナビ。